第二列王記の9章。いろいろなその視点からこの9章は見ていけるとは思いますし、学んでいくこともできると思うんですけども、まあ今日は特にその神の言葉やその約束というのが確実に必ず実現していくこと、必ず実現していくということに特に注目して、神が私たちに対して与えてくださった御言葉や、またその約束をそれ握っていこうということを一緒にこの箇所を通して学んでいきたいと思います。一言祈ります。天のお父さん、今日あなたの御前にこうやって集まってこれたことを本当にありがとうございます。今日あなたの御言葉を学ぼうとしています。どうぞ私の心をあなたが今開いてください。ここに書いてあるあなたの真理が私に迫ってくるようにしてください。あなたの御言葉が私に語るようにしてください。お願いします。どうぞ、いろんなその雑念や雑音をどうぞあなたが止めてください。今あなたにだけ目を向けて、思いを向けて、耳を向けて、心を向けられますように、どうぞ私をお助けください。どうぞあなたが語ってください。お願いします。また御言葉を分かち合う私にもどうぞあなたが助けを与え、力を与えてください。あなたの言葉を与えてください。そしてあなたが語ろうとしておられること、ここにおられる、これを聞く一人一人に語ろうとしておられることを、そのまま語ることができますようにお助けください。お願いします。私たち一人一人をあなたが導いてください。私たちを祝福してください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。第二列王記の9章では、エフーという人が出てきます。で、エフーという人が、北イスラエル王国の王様となって、その時に、王様となっていた、王様でいた、アハブの息子のヨラムという人。それが神の、裁きによって、滅びるというか、裁きに遭うということをまで、この9章でカバーしています。最初の部分は、神が預言者を通して、そのエフーに油を注ぐという話があります。まずは1節から3節まで。預言者エリシャは預言者の共柄の一人を呼んでいった。腰に帯を引き締め、手にこの油の壺を持って、ラモテギルアデに行きなさい。そこに行ったら、ニムシの子、ヨシャパテの子、エフーを見つけ、家に入って、その同僚たちの中から彼を立たせ、奥の間に連れて行き、油の壺を取って、彼の頭の上に油を注いで言いなさい。主はこう仰せられる。私はあなたに油を注いで、イスラエルの王とする。それから、戸を開けてぐずぐずしていないで逃げなさい。エリシャが預言者の共柄を、エフーのもとに使わすということなんですけども、預言者の共柄の一人というのは、個人を特定する情報はありません。ユダヤ人たちのその伝統によると、これは、預言者のヨナだというふうにヨナさんと言われています。でも、聖書の、バックアップというか、はないです。なぜそう言われるのかはわからないです。後に出てくるんですけど、確かに、この時代に。ただ私たちがここでわかるのは、その預言者に使える若い者だと。エリシャにね。で、預言者の共柄っていうのは、この預言者学校っていうか、預言者の育成所みたいなのが当時あって、で、そこの、生徒というか、一緒に学んで神の御心を求めていた人の一人だろうということがわかります。で、エリシャはその一人をラモテギルアテに使わしました。で、油の壺を持たしたんですね。で、腰に帯を引き締めるっていうのは、この長いこのスカートみたいなものを履いてますからね、その一つの布を巻いてこう着てるわけだから、こう掲げるというか、そう。で、走っていけるように。それで、その、腰に帯を引き締めて、行きなさいと。油の壺を持たせたんですけど、それは、ニムシの子、ヨシャパテの子、エフーに油を注ぐためです。で、油を注いで、王とするんですね。興味深いことに、このエフーさん、 唯一彼だけが北イスラエルの王国で王様となるときに油を注がれたんです。他の人たちはそうじゃないです。もちろんそのアハブのお父さんのオムリという人がいました。で、この人もジムリという人を倒して、もし王様になるようにっていうふうに神から言われたんですけど、でも油注ぎはなかったです。油が注がれたのは、この、ニムシの子、ヨシャパテの子、エフーだけですね。北イスラエル王国の王様も、またその民も、神を捨ててたんですよ。神なんか従うかって。でも神は、この人たちを捨ててないんです。だってご自分の民だから。神はご自分の民を自分から捨てることはなさらないんです。私たちも以前はそのイスラエルという神の民としている、神に従う、神を主として、神に従うその民族からはかけ離れていて、この世にあって望みもなかったんですよ、私たち。パウロはエペソの教会の人たちに対して言ってますね、2章で、エペソの。でも今やイエス・キリストにあって私たちもそのイスラエル、その神の、神に近いものとされて、イスラエル、つまりその神に従っていく民とされたんですよ。私たちの国籍は天にあるんですよ。イエス・キリストにあって。その、イエス・キリストによって、そのご自分の民としてくださったんですね、私たちのことを。またご自分の子にしてくださったんですよ。聖霊を与えて。その私たちを、神は捨てないんですよ。イエス・キリストにあって私は神の民となったから。イエス・キリストにあって私は神、そのイエス、神の子とされて、神に近いものとされたからです。神の愛は決して変わらないんですよ。そして決して尽きることがないんですよ。私に対する神の愛も、あなたに対する神の愛も変わらないんですよ。私が神を捨てたとしてもたとえ、私に向けられている神の愛は決して変わらないんですよ。だから、いつでも、どこからでも、神の前に悔い改めて戻っていくことができるんですよ。それは私たちに与えられている大きな約束でもあり、大きな祝福ですよ。神は私を捨てないんですよ。決して。神はエフにその油を注いで、そしてその北イスラエルの人たちをまたご自分のもとに引き寄せたかったんですね。まあ、そのために、エリシャは、その預言者の共柄の一人を、エフのもとに使わして油を注ぎ、そして王としようとしました。ただ面白いその命令というか、指示が最後についてますね。で、油注いだら、そして神が、主はこう仰せられますよと、あなた、私はあなたに油を注いでイスラエルの王とすると言ったら、それから戸を開けてぐずぐずしていないで逃げなさいって。まあそれは当然ですよ。だって北イスラエル王国にとっては、この王でないものに油を注いで、その人が王になっていくというのは、謀反だからね。で、エリシャに仕えるこの若者がそこにちんたらしてそのぐずぐずしてたら殺されてしまうかもしれないじゃないですか。またなんやかんやそこでなんか盛り上がってしまったら、そのこういう時にはことを荒立てないで、その穏便にまた隠密に、進めていくのが一番いいですから。だからエリシャ自身がエフーのところに行って油を注がないんですよ。だって、エリシャがそっちに行ったって言ったら、エリシャはもう顔も知られてるし、名前も知られてるし、その彼を通してたくさんのことを神はなさったので、彼が行くと、ことが、その、表面化するんですよ、すぐに。だから、エリシャは、この預言者の友柄の一人、若者で、誰かわかんないような、その人を使わしたんですよ。4節から。少し長いですけど、10節までお読みします。そこで若い者、預言者に仕えている若い者は、ラモテギルアデに行った。彼が来てみると、ちょうど将校たちが会議中であった。彼は言った。隊長、あなたに申し上げることがあります。F は言った。この我々のうちの誰にか。若い者は、隊長、あなたにです。と答えた。F は立って家に入った。そこで若い者は油を F の頭に注いで行った。イスラエルの神主はこう仰せられる。私はあなたに油を注いで、主の民、イスラエルの王とする。 あなたは主君アハブの家の者を撃ち殺さなければならない。こうして私は私のしもべである預言者たちの血、イゼベルによって流された主のすべてのしもべたちの血の復讐をする。それでアハブの家はことごとく滅び失せる。私はアハブに属する小アッパから奴隷や自由の者に至るまでをイスラエルで立ち滅ぼし、アハブの家をネバテの子ヤロブアムの家のようにし、アヒアの子バシャの家のようにする。犬がイスラエルの辞書でイゼベルを喰らい、誰も彼女を葬る者がいない。こう言って彼は戸を開けて逃げた。だからエリシャがこの若い者を使わした時に言った通りの状況なんですね。エフーが会議中で、でその将校たちと一緒にいたんですよ。エリシャの言葉で言うと、その二節に家に入って行って、そしてその同僚たちの中から彼を立たせ、奥の間に連れて行きなさいって。だ知識の賜物ですね。その状況、そこに起こるであろうことからが、その神から明らかにされていて教えられてるんですよ。だからエリシャはわかるわけですね。神の前に、その今日の詩編にもありましたけど、69編に、その隠れを仰せるものは一つもないんですよ。もう一回確認ですけども、神と隠れんぼすると面白くないです。どんなに上手に隠れてもですよ。一回小学生の時に、本当に一度だけなんですけど、友達を探せなかったことがあるんですよ。1時間以上探したんですよ。その人の忍耐もすごいんですけど、全然探せなかったんですよ。でそれで、声がして、その声があるところに行ってみたんですよ。そしたら、その友達がいたんですけど、どこにいたかというと、その人、その隠れたところから出てこれなくなってたんですけど、どこにいたかというと、洗濯機の中にいたんですよ。外にある。今だったらね、横の横置き式のがあるんですけど、昔はもう全部縦じゃないですか、上から入ってくるの。そこに入ったのはいいけど、出れないんですよ。おーとかってな。神は見てたでしょうね。まあ無事だったんですけど、もちろん。真似をしないように、良い子は。何が言いたいかというと、私には、私は見つけることができない場所があったり、私には分かんないことがたくさんあるんですよ。自分自身のことだって分かんないことがたくさんあるんですよ。でも神には、すべてのことが明らかで、神の前に隠れているものというのは一つもないんですよ。知ってました？御使いたちも知らないことってあるんですよ。イエス・キリストも知らないことあるんですよ。いつ、その裁きが行われるかっていうのは、こも知らないって。でも神は、すべてご存知なんですよ。私の心も、どんなに私の心が陰険なのかとか、私がどれだけ神を愛してて、どれだけ神を愛してないかとか、神でないものに心を向けて、思いを尽くして、力を尽くして愛してるかとか、それを全部知った上で、もう一度確認しますけど、神はイエス・キリストを与えるほどに私たちを愛しておられるんですよ。で、こんな私が、とか、私にはもう資格がないとか、あの人と比べてこの人と比べて私なんかとか、やめた方がいいですよ、そんなの。早く。そんな、もう自分が腐ってしまうぐらい、自分がもうなんか、恥ずかしくてどうしようもないというふうに思ってしまうようなあなたも、それ以上のあなたも、神は知ってるんですよ。その上で愛してるんですよ、神は。決して変わることのない愛で。そして神は真実で正しい方なので。もし私たちが罪を認めて、それを悔い改めて言い表すんであれば、神はすべての罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくれるんですよ。それが神の約束じゃないですか。イエス・キリストにあって、私たちに対する。それを握るんですよ、私たち。どんな時でも。凹んでる時も、調子がいい時も。神は変わらないから、私たちが、どんな時であっても。 だからその神の約束や神の御言葉を私たち握っていることができるんですよ。で、そこで私の調子がいい時も悪い時も、その御言葉によって、神の約束によって、私を立てることができるし、そしてその、揺るがされることがなく、不安ではなくて、平安の中、イエス・キリストにあるその希望に満たされているはず、いることができるんですよ。神は私たちのことを全部知ってるがゆえですよ。だから平安でいられるんですよ。面白いですね。私たち自分のことを隠したいんですよ。そして隠れてるからといって平安でいられるんですよ。バレたらまずいと思ってるんですよ。なぜですか？許してもらえないと思ってるんですよ。こんな私は受け入れられないと思ってるんですよ。でも逆ですよ。神は私たちのこと全部知ってるんですよ。その愛は全て、愛は背きの罪を負うって。神が私たちを愛してるがゆえに私たちのことを全部知ってても、その愛は変わらないんですよ。神は私たちのことを愛してますよ。あなたのことを愛してますよ。私のことも愛してますよ。神は。エリシャに仕える若者は、ご不思議ですね。エリシャが言ったその主人のご主人の言葉以上のことを話しました。まずは6節。私はあなたに油を注いで主の民イスラエルの王とするって。エリシャはイスラエルの王とするとだけ言いました。でもこのエリシャに仕えている若い者は主の民イスラエルの王とすると言いました。またそれだけじゃなくて、あなたの主君アハブの家のものを撃ち殺さなければならないって。アハブの家をネバテの子ヤロブアムの家、アヒアの子バシャの家のようにするとか、犬がイゼベルの辞書でイゼベルを喰らうとか、そして誰も彼女を葬らないとか、そういうことを言いました。神は、もしかしたらエリシャが彼に、もうさ、こういうふうに言いなさいって、この詳細まで伝えてたかもしれないし、そしてここに載ってないだけかもしれないし、もしくは、この若い者がエリシャのメッセージを語ろうとするときに、神がその予言として与えたかもしれないです。これらすべて、その以前に、エリアに対して、神は、この約束というか、アハブの家はこうなるという予言を与えていたものです。だから、この人が勝手に言ったわけじゃないんですよ。そして、この若い者は、予言を語り終えると、エリシャの言葉通りに、戸を開けて逃げていったんですよ。11節から。エフーが彼の主君の家来たちのところに出てくると、一人が彼に尋ねた。何事もなかったのですか？あの気違いは何のために来たのですか？するとエフーは彼らに答えた。あなた方はあの男の言ったことも知っているはずだ。彼らは言った。あなたは偽っている。我々に教えてくれ。そこで彼は答えた。あの男は私に、こんなことを言った。主はこう仰せられる。私はあなたに油を注いでイスラエルの王とすると。すると彼らは大急ぎで皆自分の上着を脱ぎ、入り口の階段の彼の足元に敷き、角笛を吹き鳴らして、エフーは王であると言った。こうしニムクシの子、ヨシャパテの子、エフーは、ヨラムに対して謀反を起こした。ヨラムは全イスラエルを率いて、ラモテ・ギルアデで、アラムの王、ハザエルを防いでいたが、ヨラム王は、アラムの王、ハザエルと戦った時に、アラム人に負わされた傷を癒すため、イスラエルに帰ってきていた。エフーは言った。もしこれがあなた方の本心であれば、誰もこの町から逃れ出て、イスラエルに知らせに行ってはならない。それからエフーは車に乗って、車っていうのは戦車の話でしょうね。イスラエルへ行った。ヨラムがそこで床についており、ユダの王アハズヤもヨラムを見舞いに下っていたからである。こうやってエフーが王様になったんですけども、この若い預言者は、気違い呼ばわりされたんですよ。もしかしたら挙動不審だったかもしれませんね。こんなことを私僕が言っていいんだろうかと。で、殺されるかもしれないみたいな、そういうので挙動ってたかもしれません。で、どこの誰かわからない人が、この 軍人たちのね、会議中にいきなり入ってきて、その隊長と奥の間というか家に入ってったわけですから、まあ普通じゃないと。でも普通じゃないからといって、その気違いとは限らないですよ。言い方すごい言い方しますけど。これ第2版だから、もしかしたら第3版以降だったらもうちょっと柔らかく書いてるのかもしれないけど。でも人の評価なんてそんなもんなんですよ。この若い預言者が明らかに神から使わされて、明らかに神がこの人にその、神の言葉を託して、風に語ったというのは、ここから見てわかるんですよ。でも人の評価なんてそんなもんなんですよ。神から使わされて神の言葉を語ってるのに、こいつ気違いだって言って終わるんですよ。人の評価なんてそんな程度ですよ。神は心、その動機を見るけども、人は上辺を見るんですよ。私はどちらサイドでしょうか。私はどちらを気にするでしょうか。上辺を見る人を気にするのか。それとも心、その動機を見る神を気にするのか。どちらに私を評価してもらってるでしょうか。どちらの評価を気にして、自分の言動を気をつけているんでしょうか。F は、この将校たちに、あなた方を知ってるよ。あの男のことも知ってるし、あの男が言ったことも知ってるよ。あの男を知ってる。つまり彼が預言者だっていうことも知ってるでしょって。私、彼が言ったことも知ってるはずだって。彼が言ったことっていうのは二つですよね。大きく分けて。一つは、神がエフを神の民イスラエルの王とすること。二つ目は、アハブの家に血の復讐をするためにエフを神が使うということです。なぜ知ってるよと言えるのか。第一列王記の19章、開かなくていいですよ。書いてる方のために言います。どうしても開けたい方はどうぞ待ちませんけど。第一列王記の19章、15節と17節、15節から17節。主は彼、これはエリアです、に仰せられた。さあ、ダマスコのアラノへ帰って行け。そこに行き、ハザエル、さっき出てきましたね。に油を注いでアラムの王とせよ。また、ニムシの子エフーに油を注いでイスラエルの王とせよ。また、アベルメホラの出のシャファテの子エリシャに油を注いであなたに代わる預言者とせよ。ハザエルの剣を逃れる者をエフーが殺し、エフーの剣を逃れる者をエリシャが殺す。ここに出てくるハザエルさんも、エフーも、また、エリシャも出てきてるんですよ。ここにちょうど。エリアは神から言われたことを間違いなく遂行したはずですよ。だからエフーと一緒にいた者は知ってるはずなんですよ。神が約束したことがあるって、確かにエリアが来て預言者、そして自分たちのその将軍のエフーに油を注いだっていうことを知ってるんですよ。神がエフーを王様とするっていうふうに言ったその約束も知ってるはずなんですよ。でも結構前だったりするんですよ。だからもしかしたら忘れてたかもしれません。神は今回このエリシャの預言者の共柄によって、エフーに油を注ぐことによって、エフーに対する、またその周りの人たちに対する追認を行ったんですよ。追認。追加で認証する。追って、認める。追認。まずエリシャによって預言され、おそらく油注がれたんですよ。エフーは。でも時間が経つと、なんか神の言葉とか約束っていうのが風化していくんですよ。いろんなその状況の中で、その自分の心が、その神の言葉とか神の約束からその逸れてしまって、一時はすごく神の言葉を握ってたのにもかかわらず、なんかいろんなことが起こることによってなんかふわーっとなってって、神の言葉とか神の約束をに信頼できなくなっちゃって、まああれは何だったんだろうとか。神は私に確かに語ったはずなのに、もう何も起こんないやって。神が必ず助けてくださるという信仰を持って本気で祈ってたのに、なんかいつの間にか祈りが止んできて、どうせもう状況も変わらないし、あれはなんか私のこう気のせいだったかもしれないとかって言って、神の言葉をその手放したり、神の言葉にその信頼しなかったり、神の約束をもうなんか なかったかのように、自分が間違ってたみたいな感じで、その諦めることがあるんです。F もそうだったかもしれないです。でも、この油がもう一度注がれることによって、F にとっては追認になったんですよ。ああ、そうだって。神のその言葉を思い出すきっかけになったんですよ。もう一度神の約束を握るきっかけになったんですよ。私たちもこの追認というか、もう一度確認するというか、毎回毎回やっぱり神の愛とか神の恵みをその確認する作業は必要ですよ、私たち。できればその毎日の生活の中で何度でもそれを行うべきですよ。じゃないとすぐにその神の約束とか神が私のことを愛しておられるとか神がその恵みを持って私に接してくださるとかそういうの飛んでいくんですよ。どんどんどんどん蒸発していくんですよ。神の言葉に力がないからではなく、これがものすごく霊的なことだからです。神の言葉はその種として、種だってね、イエス・キリストはその例えの話の中で話しましたよ。それが撒かれたら、そのサタンが来てその鳥となって、もう片っ端から食べていくんですよ。あれ聞いたな、そういえばとかっていうのが、私たちの心がちょっと固くなになってたりすると、それが全部道端とかになって、それ一気にブワーって食べられていくんですよ。一つも残さず。そしてせっかく神が撒いてくださった、またせっかく受けたその神の御言葉の種というのが食べられちゃって、気がついたらなくなるんですよ。芽が出ることもなく。もちろん実を結ぶこともなく、それでなくなっていくんですよ。私たちにも、この F が受けた追認のようなものは必要ですよ。だから御言葉を学ぶ必要があるんですよ。毎回励まされてる必要があるんですよ。イエス・キリストについて知ってるのは、それは知ってるでしょう。だから信じたんだと思いますけど。でももっと知る必要がある。福音についてももう分かったようではなくて、より知る必要があるんですよ。何度でも、この神の恵みの素晴らしさを味わって、何度でもそれを見つめ、何度でも思い返し、何度でも反芻する必要があるんですよ。私たちの信仰が揺るがないものとなるために、そうしていただくために。もしかすると神の約束は、それが実現するためには時間がかかる場合もあるんですよ。この F の時のように。アブラハムの場合は30年近くですよ。息子が与えられるという約束をもらってから。でもこれすごいんですよ。神はエリアに対して、そのハザエルに油を注いでアラムの王としなさいって言ったんですよね。そして、そのエフに油を注いでイスラエルの王としなさいとか。で、エリシャに油を注いであなたに代わる預言者にしなさいって。で、これすべて何のためにあるかというと、このアハブの家に対する血の復讐なんですよ。エフを立てて、ごめんなさい。最初にそのハザエルを立てて、アラムが北イスラエルに攻めてくるようにして、で、そこでまず剣で撃つんですよ。ハザエルの剣を逃れた者は、今度はそのエフが立って、エフがその裁きの、まあ、剣として神が使うわけですよ。で、それでも逃れる者は、そのエリシャが来るんですよ。このタイミングたるや、もう完璧ですよ。そしてこのタイミングで、その F に対して追認を行うんですよ。そして F が立てるようにしてあげるわけです。だから、神の約束が実現するにはもしかしたら時間がかかるかもしれないし、忍耐やその信仰が必要なんですけど、その場合もあるし、もちろんすぐにその実現する場合もあるんですけども、でも間違いなく完璧な計画ですよ。しかもその計画はエレミアの29章の11節によると、その私たちに平安と将来と希望を与えるものだって。それは神が約束されたことですよ。私たちこれを握るんですよ。私の前にその神が約その計画してくださっていることは、私に平安と将来と希望を与えるものだって、それを握るんですよ。そしてその約束を握って、必要な時にその忍耐を働かして、信仰を働かして、神に信頼し続けるんですよ。私、小学生の時に、弟と一緒に、沖縄本島に行ったんですよ。その時に、私のおばにね、二人だけだったから迎えに来てもらうようにっていうことで、まあ段取りは整ってたんですけど、まあ仕事のこととか、その道が混んでたりして、時間通りに来れなかったんです 携帯もないし、私も持ってるわけない小学生だったからね。で、弟と二人でいたんです。で、そこでその、おばが必ず私のことを、私たちのことを迎えに来てくれて、受け取ってくれるというその約束を、約束があったにもかかわらず、それを信じることができなくて、私は泣いたんですよ。私が泣いたのを見て、弟が泣いたんですよ。おばさんごめんなさい。今いないけど、そこまで言ったら誰か大体わかるかな。私がその約束を握れないのは何かというと、その約束をしてくれた人、約束をしてくれた方に対する信頼度ですよ。私信頼できなかったんですよ。状況があまりにも怖くて、寂しくて、なんか不安だったから、迎えに行くよって。必ず行くからねという、遅れても必ず行くからねというその約束を私は信じられなくて、怖くて泣いたんですよ。約束をしてくれたおばを信頼できなかったんですよ。状況に飲まれて。神の約束を握っていられない。神の約束を忍耐して待つことができないのは、実はですよ。実は。知ってるかもしれませんけど。神を信頼してないからなんです。そんなこと言ってもしようって。こうなったらどうするんですか？ああなったらどうするんですか？もうこうするにはもう遅すぎますよ、しよう。どう考えても無理に決まってるじゃないですか、しよう。あなたは私のことを助けてくださってるって言ってます。助けてくださると約束をくださってますけど、そんな無理ですよ、この状況から。もう私にはこの荷が重すぎて私は無理ですって。私のには、その私たちに、私に、その私が追うことのできない重荷を、その負わせることはないというふうに言ってますけど、そんなのは無理、そんなの無理だし、そんなの嘘じゃないですかって。信頼できないんですよ。イエス・キリストが追ってくださるって、私の元に来て私の首輝きを追いなさいって。そしたら首輝きを追って追われたら、その私の荷もイエス・キリストが追ってくださるわけじゃないですか。それを信頼できないんですよ。だからその時に思い起こすべきは、そして認めるべきは、あ、私はあなたのことを信頼してないんですねって、この不安は。この落ち着かないのは。許してくださいって。この神を信頼することのできない私をも神は愛しておられ、神を信頼しない私をも神は許してくださるというのは信仰ですよ。その信仰によって神に近づいていくんですよ。もうその信仰すらも働かないのであれば、同じイエス・キリストに信頼を置く人に話して祈ってもらう必要がありますよ。神に対して疑いを抱いたら、神を信頼しなかったら、私たちの歩みというのは、恐怖でしかないんですよ。私を信頼して、私についてきなさいというのが、クリスチャン道だから。その方に信頼が置けないのは、もうあまりにも怖くて、もう一歩も進めないですよ。下手すると、後戻りして、違う道に行きますみたいな。そうなっちゃいますよ。でも神は信、その神は私たちのことを、私のことを、あなたのことを愛してやまないんですよ。私が神のことを信頼できなくても、神は、神の私たちに対する愛は全く変わらないんですよ。それが福音だし、それが私たちの信じてて、私たちの出発点ですよ。証拠たちは、この追認を確認して、それが確認する前まではね、その預言者のことを、気違いとかって言ってるくせにね。それでエフを王としました。もしかしたらそのヨアブ王に対する不満もあったかもしれないですね。自分たちの上着を脱いでエフの足元に敷いたんですよ。イエス・キリストがエルサレムに入場するときもそうでしたね。ホサナ、ホサナって。祝福あれ、主の御名によって来られる方に言って。ユダヤ人たちが、それを、キリストを認め、イエスを認めながら、そして自分たちのその上着を、その下に敷いて、 イエス・キリストが歩くように白の葉を持ってきて、それも敷いて、そしてイエス・キリストを迎えましたよ。で、自分の王とするということを、その表明しているわけです。自分の上着を脱いで、その並べるというのはね。エフは、自分のその部下たちというか、その将校たちに、何を彼は言ったんですかって、教えてくださいって言われたときに、こう答えたんですよ。これ12節ですね。あの男は私にこんなことを言った。主はこうおせられる。私はあなたに油を注いで、イスラエルの王とするって。なんか抜けてませんか？確かに、エリシャは、この預言者の共柄に、このように言いましたけど、預言者の共柄は、その神から言葉を預かって、そのエリシャがここで伝えた、ここに少なくとも書いてあること以上のことを言いましたよ。その一つが、あなたを、私の民、イスラエルの王とするって。最終的に、エフは神に使われましたけども、この鉄頭鉄尾従おうとはしなかったんですよ。それで彼も悪い王様としての名前を残して死んでいくんですよ。エフもね。エフは自分がイスラエルの王にされるということを強調したというか、その約束を握ったんですけど、でも神はエフに対して何て言ったかというと、神の民、イスラエルの王とすると言ったんですよ。イスラエルの王とするというのと、神の民、イスラエルの王とするというのではかなり違います。この教会に当てはめてみたら、例えば私を、千尋さんと。私はあなたを、この教会をあなたには与えると。私の羊を飼いなさい。言われたのに、ここの教会は私の教会です。私は私の羊を飼います。打ち叩こうが食べようが、私の勝手です。全然違いますよ。神は、牧師に、私の羊を飼いなさいって、その長老たちに言ってるんですよね。私の羊を世話しなさい。あなたの羊と言わないんですよ、神は。牧師のもんじゃないんですよ、もちろん、教会は。神の羊である、そこに集っている、一人一人を、またキリストの体である、その諸部分である一人一人を牧しなさいと言ってるだけで、あなたに与えるとは言ってないんですよ。イスラエルの王とするということもそうですよ。神の民であるイスラエルの王となりなさいって。神に。この民を向けなさいって。でもイスラエルの王とするだけだったら自分が王様になってその民を自分の民として好き勝手に使っていいみたいになってしまうじゃないですか。神の言葉を握るにしても、神の言葉を 100% 握らないのは危険なんですよ。私はあなたは私の目に高価で尊いって、私はあなたのことを愛してる。じゃあ私のこの罪のままのこの私をありのままで愛してくれてるんだったら、私は罪を犯し続けててもいいじゃないかって。そんなことないですよ。確かにその神は愛してるんだけども、その罪を犯していて罪の中にいる人たちを。でも高価で尊いというのは、それは私はあなたをあがなったからだって。その神の雲を忘れない方がいいですよ。神によって高価で尊いと言われるのは、それは私にイエス・キリストの命がかかって、贖いを受けたからですよ。イエス・キリストの血、イエス・キリストの贖い抜きに、私は神の前に高価で尊いわけないですよ。でもイエス・キリストが私の贖いとなられたので、そのイエス・キリストの命が、そのイエス・キリストの血が、高価で尊いんですよ。そうじゃないと危ないですよ。じゃあ何してもいいじゃないかになってくるから。神は何しても私のことを許してくれる。確かにそうなんですけども、悔い改めて神の子供となって、その私のもとに留まってなさいって、私の言葉に留まってなさいとイエス・キリストのその言葉を抜きにしてしまうと、何でもしてよくて、別にじゃあごめんなさいって言えば許されるみたいになってくるんですよ。悔い改めるとか。聖霊によるその更新の洗いを持って、その救いを達成するとか、そういうところが抜けてしまうと危ないんですよ。神の恵みにあぐらをかき始めるから私たち。神は私に 教会に行って、愛してもらいなさいって。仕えてもらいなさいとは言ってないんですよ。逆に、愛しなさいって、使いなさいと言われたんですよ。その中で愛されるというのはあるし、使えてもらうというのは面はあるんですけど、もちろん。互いに愛し、憐れなさいというふうに神は命じなかったですよ。さあ、私を愛せみたいな。私に仕えてくれって。私のことをかわいそうに思ってくれって。私は何もしないけどね。そんな教会は私は行きたくないです。恐ろしくて。行ったらもう私を愛して光線がいっぱい、食らってね。私を愛さないあんたは罪人だみたいな感じで、そんなに言われるような、そんな教会嫌ですよ。神は愛し、憐れなさいと言ったわけでもなくて、愛されなさいと言ったわけでもないですよ。愛しなさいって言ったんですよ。神は待ってなさいと、その力を受けるまで待ってなさいとは言いましたけども、待ち続けなさいと言ったわけじゃないんですよ。待って、力を受けて行きなさいって言ったんですよ。そしたら、愛しなさいって。しかも、自分の、尺度で愛するっていうことを考えていいよって言ったんじゃないですよ。イエス・キリストが、私があなたを愛したように、あなたも、あなたの隣人を愛しなさいって言ったんです。変えてはまずいですよ。自分勝手に。アダムもエヴァに神の言葉を 100% 伝えられなかったわけじゃないですか。神はアダムに対してこの園にあるその中央にある善悪の知識の木の実から取っては食べてはいけないって、これ食べたら必ず死ぬって言ったんですよ。でも蛇がエヴァのところに行って、その神は本当にこれ食べていけないって言ったんですかって、本当ですかって突っ込まれた時に、エヴァはこう言ったんですよ。これを食べてはいけないって。私たちが死ぬといけないからって。そんな柔らかい言葉で言ってないんですよ。必ず死ぬって言ったんですよ。神の言葉は、必ず実現します。がゆえに、なんか 90% とか、95% とか、99% ではなく、100% に握る必要があります。じゃないと、それが自分自身に対するつまずきになるんですよ。神が良くしてくださる。でも、私に従いなさいという面もあるわけですよね。逆に私に従いなさいばっかりで、神に対して応答する、応答する、応答するだけだったら、神が許してくださるとか、神が恵み深いという面が、片手落ちになって、うまくいかないんですよ。両面必ずあるんですよ。バランスよく神の言葉を 100% 握っている必要がありますよ。17節。イスラエルの櫓の上に一人の見張りが立っていたが、エフの軍勢がやってくるのを見て、軍勢が見えると言った。ヨラムは騎兵の一人を選んで彼らを迎えにやり、お元気ですかと尋ねさせなさいと言った。そこで騎兵は彼を迎えに行って言った。王がお元気ですかと尋ねておられます。エフは言った。元気かどうかあなたの知ったことではない。私の後ろについて来い。一方、見張りは報告していった。使者は彼らのところに着きましたが、帰ってきません。そこでヨラムはもう一人の騎兵を送った。彼は彼らのところに行って行った。王が、お元気ですかと尋ねておられます。するとエフは言った。元気かどうかあなたの知ったことではない。私の後ろについて来い。見張りはまた報告していった。あれは彼らのところに着きましたが、帰ってきません。しかし車の御仕方は、ニムシの子エフの御仕方に似ています。気が狂ったように御しています。どんな馬の御し方なんでしょうね。わかんないですけど。で、エフがヨラムのいるエツレルに向かったんですけど、まあそれを見てヨラムは二度死者を送りました。自分のいるところに傷を負ったままでまだ癒えてないわけですから、その軍勢が近づいているのを見て、不安になったんですね。お元気ですかって。まあどういう訳しかなかったかはわかんないですけど、まあヘブライ語だとシャロームでしょうね。で、シャロームっていうのは、もちろん元気かどうかという意味もありますけども、シャロームというのはもっと意味があって、平和という意味もあります。だからヘブライ語で元気ですかっていうふうに聞くときには、あなたの平和は、あなたの平安はどんな感じですかっていう直訳をすると、そういうふうに 聞いて元気ですかというふうに、言います。心の状態は、魂の状態はどうですか？平安ですか？平和ですか？そう聞くんですよ。だからむしろこれは元気ですかというよりもその平和なことで来たんですかとか、そういうふうに考えた方が訳した方がいいのかなというふうには個人的には思います。いずれにしても、二度死者を使わしましたけども、二度ともそのエフーに従って吸収されたんですよ。もしかしたらその兵士たちの間にもヨラムあまり人気というか、その信頼がなかったかもしれないです。で、両方とも帰ってきませんでした。で、町の見張りは馬の御し方からエフーだとその推測したわけですね。まあエフーの気質がもう狂ったようなその、馬の御し方をする人だったのかもしれないですね。まあちょっとわかんないですけど。で、ここから先はアハブの家への神の裁きについて書かれてあります。21節と22節。ヨラムは馬をつけよと命じた。馬を戦車につけるとイスラエルの王ヨラムとユダの王アハゼヤは各々自分の戦車に乗って出て行き、エフーを迎えに出て行った。彼らはイスラエル人ナボテの所有の地で彼に出会った。ヨラムはエフーを見ると、エフー元気かと尋ねた。エフーは答えた。何が元気か。あなたの母イゼベルの姦淫と呪術とが盛んに行われている限り。ヨラムがエフーに近づいていきました。シャたちが戻ってこないので自分が出て行ったんですね。でヨラムも一緒に、その、ヨラムと一緒にユダの王アハゼヤも出て行きました。でどこでエフーと彼らが出会ったかというと、イスラエル人ナボテの所有の地です。これもまた神の言葉、神の約束の完璧さが見えます、そこから。神はヨラム、まあ、アハブの家に裁きを下そうとしていました。で、これはアハブに対してすでに予言されていたことですよ。ナボテという人覚えてますか？アハブのその王宮の隣にそのブドウ畑があったんですよ。で、それで、よこせお前って言ったんですね、王様が。まあ、よこせというか、その、売ってくれって言ったんですよ。でも、そのナボテはそんなことできますかって。その先祖から譲り受けたこの地を売ることは絶対できません。そしたら、そのイゼベルに泣きついたんですよね。シクシクシクシク、そのハブが、もう僕ちゃんもう家でとかって言ってたら、そしたらそのイゼベルが来て、何泣いてるんですかって、あなたはイスラエルの王じゃないですかって、その強権を振るいなさいよって、権利を使いなさいよ。それでナボテを殺して自分のものにしたんですよ。そしたら、アハブに対して、神はエリアを送って、エリアはこう言ったんですよ。第一列王記の21章。19節。彼にこう言え。主はこう仰せられる。あなたはよくも人殺しをして取り上げたものだ。また彼に言え。主はこう仰せられる。犬どもがナボテの血を舐めたその場所で、その犬どもがまたあなたの血を舐める。で神はエフーに油を注ぎ、ヨラムを使わして、ごめんなさい、ヨラムに使わして、彼らがナボテの辞書で出会うんですよ。もう神の計画は完璧ですよ。そして、その元気かって、平和があるかとかっていうふうに、ヨラムがエフーに聞きますけども、エフーは、そんなイスラエルに平和があるわけないじゃないかって、大丈夫なわけないじゃないかと答えました。それはそのヨラムの母のイゼベルが神、主に逆らってる限り、イスラエルに神に対するその姦淫と、神でない神々に仕える呪術が盛んに行われている限り、そんな時に平和があるわけないじゃないかって。で、神との間に平和を求めること、まずそれを保つことこそが本当の平和ですよ。こういうことはあまり私は話したくないんですけど、でもあえて言います。言いますというか言うんですけどね、あえて。日本のね、どの政党が政権与党になっても、平和来ないですよ。そういうことでなんか、いざこざ、なんかガチャガチャ言うの、僕イライラじゃなくて、嫌いなんですよ。同じだから、ある意味。そして私は日本人で、嬉しい、日本人として別に文句があるわけじゃないんだけど、私はその、私の国籍が日本ではなくて、天にあることを喜んでるんですよ。もちろんその日本に住む者として日本が良くなることを願いますけど、大坂直美さんが日本人として、テニスで出て、世界人になったのは、まあ日本人として嬉しかったりもするけど、別に、そこまで大きくないんですよ。 で、この日本という国に対して、どっかのその政党とか政治家に対して私、この日本に平和をもたらすというような、そのようなそのなんか希望は全く持ってないから。でもイエス・キリストが、この久米島で、この沖縄で、この日本で、その一人一人に、贖いの技を成し遂げてくださって、そのイエス・キリストを信じる信仰のようにその一人一人にその人たちのこのコミュニティの中に平和をもたらしてくださるという期待は、希望はあるんですよ、常に。今度、県民投票が行われることになりましたけど、どちらになったとしても、その本当の神が求めているその平和というのは、ないですよ。だから賛成とか反対とか別に私しないんですよ。それが神が求めているその平和をもたらすものではないということを知ってるからですよ。それよりは私はイエス・キリストの福音を述べ伝えたいんですよ。辺野古に反対している人にも、辺野古に賛成している人たちにも、まあどちらかわかんない、どちらでもいいよっていう人たちにも、私は福音を語りたいんですよ。自民党をその応援している人にも、もう民主党分かりすぎてどうなってるか分かんないけど、そうじゃない人たちを応援している人にも、イエス・キリストの福音を述べ伝えたいんですよ。どっちか一方じゃなくて。本当の平和は、本当のその平等や、本当にその豊かな社会というのは、イエス・キリストによってしかならないから。せいぜい見せかけですよ。どんなに経済が良くなったとしても。どんなにその就職率が良くなったとしても、どんなにその待機児童がその、減ったとしても、本当のその平和というのは、そこじゃないじゃないですか。F は言ったんですよ。あんたのお母さんがね、神に逆らってる限り、神に対して会員していて、神々でないものに仕えてるような、その、そういう状況がある限り、イスラエルに平和なんかあるわけないじゃないかって。23節から。それでヨラムは手綱を返して逃げ、アハズヤに、アハズヤ、悪巧みだと叫んだ。エフは弓を力いっぱい引き絞り、ヨラムの両肩の間をいた。矢は彼の心臓を射抜いたので、彼は車の中に崩れ落ちた。エフは自重の、ビデカルに命じた。これを運んで行き、イスラエル人ナボテの所有地であった畑に投げ捨てよ。私とあなたが馬に乗って彼の父アハブの後に並んで従って、行ったとき、主が彼にこの宣告を下されたことを思い出すがよい。だから聞いてるんですね、これを。私は昨日、ナボテの地とその子らの地とを確かに見届けた地の見つけだ。私はこの辞書であなたに報復する地の見つけだ。それで今、彼を運んでいって、主の言葉の通り、あの辞書に彼を投げ捨てよ。その言葉の通りにしなさいと。エフが来た理由を知って、ヨラムは逃げようとしたんですよ。自分の悪がバレたから、逃げたんですよ。自分の悪がバレたら、本当は低くなって神の前に出て悔い改めるべきなのに、逃げたんですよ。なぜ神に隠し事ができると考えるんでしょうね。私は。なぜ神から逃げられると、逃げることができるなんて考えるんでしょうね。本当に神に私は憐れんでいただく必要がありますよ。もうそこで観念して、私が悪いございましたって。神の前に無益な、そのかくれんぼや、鬼ごっこをするんじゃなくて、なんか神を鬼みたいにして、神が追っかけてくるみたいな。本当にそこで私が悪かったですって、神に憐れみを求めたいですよ。エフは弓を引いてヨラムの心臓を射ました。それでエフは命じて、そのヨラムをナボテの所有地であった畑に投げ捨てさせましたね。エフはその知らされた神の言葉をその通りに忠実に従ったんです。神に従うというのは、神の言葉に従うかどうかですよ。この神の言葉を握るかどうかですよ。どれだけやるとか。どれだけその自分なりのなんか神への応答をするじゃなくて、神の言葉に従ってどれだけ神の言葉に従ってどれだけやったかですよ。自分の感情とか、その目の前の状況に応じてやったんじゃなくて、神の言葉にどれだけ従ってやったかですよ。神は言ったんですよ。行きなさいって。私たちに言いましたよ。求めなさいって。悔い改めなさいって。世にあるものをも、愛してはならないと言いました。 その神の言葉にどれだけ私が従っているかどうかじゃないですか。神の言葉を握るというのは。27節から29節。ユダの王、一緒にいたアハゼヤも死にます。ユダの王アハゼヤはこれを見ると、ベン・ハガンの道へ逃げた。エフーはその後を追いかけて、あなた、あいつも討ち取れ、と叫んだので、彼らはイブレアムのそばのグルの坂道で、車の上に 彼に傷を負わせた。それでも彼はメギドに逃げたが、そこで死んだ。彼の家来たちは彼を車に乗せてエルサレムに運び、ダビデの町の彼の墓に先祖たちと一緒に葬った。アハゼヤはアハブの子、ヨラムの第11年にユダの王となっていた。ヨラムとつるんでいたので、彼と一緒に裁きを受けることになっちゃったんですよ。それと同時に、アハゼヤさんもこのユダの王様の、アハブの家のものではあります。アハブの娘が彼のお母さんですから。だからもうこれも含めてですよ、神の計画というのは。このアハゼヤもここでアハブ、ヨラムと一緒にその殺されるというか、その裁きを受けるというのが、その全部その神の計画の中にあったわけですよ。アハゼヤはヨラムとずっとつるんでたんですよ。それで彼と一緒に裁きを受けることになりました。私は誰と一緒にいて、誰の身寄りになって、誰と一緒につるみたいですか？私を常しえの道に導いてくださるイエス・キリストと一緒にいたいですか？それとも、一時的な喜びや一時的な満足を与える世と一緒にいたいですか？30節から。もう最後までいきます。エフーがイスラエルに来たとき、イゼベルはこれを聞いて目の縁を塗り、髪を結い直し、窓から見下ろしていた。エフーが門に入ってきたので、彼女は元気かね？主君殺しのジムリと言った。彼は窓を見上げて、誰か私に組みする者はいないか、誰かいないか、と言った。二三人の宦官が彼を見下ろしていたので、彼がその女を突き落とせと言うと、彼らは彼女を突き落とした。それで彼女の血は壁や馬に跳ねかかった。エフは彼女を踏みつけた。彼は家に入って飲み食いし、それから言った。あの呪われた女を見に行って彼女を葬ってやれ。あれは王の娘だから。彼らが彼女を葬りに行ってみると、彼女の頭蓋骨と両足と両方の手首しか残っていなかったので、ちょっと気持ち悪いですね。帰ってきてエフーにこのことを知らせた。するとエフーは言った。これは主がそのしもべ、ティシュベ人、エリアによって語られた言葉の通りだ。イスラエルの辞書で犬どもがイゼベルの肉を喰らい、イゼベルの死体はイスラエルの辞書で畑の上に巻かれた小屋子のようになり、誰もこれがイゼベルだと言えなくなる。イゼベルは強いですよ。肉においても、その悪も、その罪も、イゼベルは強いですよ。それはエリアがもう嫌だって言って逃げただけありますよ。で、そのエフーが王様になったことを聞いて、イゼベルは逃げるんじゃなくて身を整えてエフーに対抗したんですよ。窓からエフーを見下ろして、元気かねって、主君殺しのジムリって。もうそのメンタルというのはものすごいものがありますね。これ元気かねって、さっきの役でいけば平和のことで来たのかねって、なわけあるかって、そんなことないのは百も承知で、高いところから見下ろして、元気かねと、平和なことかね、主君殺しのジムリ君って呼んだんですよ。ジムリという人は、馬車という人に王様に仕えていたんですけども、そのジムリは馬車を殺して王様になったんです。当てつけですね。しかも、ジムリは、アハブのお父さんのオムリに殺されたんですよ。当てつけですね、いろんな意味で。めちゃめちゃ強いんですよ、イゼベルは。だから。でもそのイゼベルよりもはるかに強いのが神ですよ。神はどのような悪に対しても、どのようなその悪をはらんでる肉に対しても、当たり前ですけど、ひるむことなく、ご自分のその計画を粛々と進めて、イエス・キリストにあってあがなうこと、その黒くもどす黒くなったその罪をイエス・キリストの血によって洗ってくださることを進めてくださいますよ。私たちが神に向き直るなら、どっからでも その状況が、どんなに辛くても、もうこのイゼベルのように強いなんかもうプレッシャーが自分の中にこの自分にのしかかってたとしても、神はそれよりもそれらよりもはるかに強い方ですよ。エフーは自分に賛同するものを求めたんですよ。そしたら2、3人の宦官がエフーに組みしてイゼベルをその窓から突き落としました。でもこれ侮蔑を表す行為ですけども、死んだ人を踏みつけてそのままにして自分は家の中に入って飲み食いしてるんですよ。でエフーがイゼベルをその葬らせるため人を使わすと、エリアを通して語られた神の言葉の通りになってたと。神の言葉は必ず実現します。この第二列王記の9章だけを読むとなんかちょっと凹むんですよ。なんでかっていうと、神の約束はその私が滅ぶことだみたいな、その悪いことがね、悪いことをしてしまうとそれを裁くという、そこに焦点が行きがちだからです。だから戻しておきましょう。確かに神はその悪いものを裁かれます、必ず。でもイエス・キリストを信じてイエス・キリストと共にあるものを神は決して裁くことはないですよ。決して。神はイエス・キリストによって私たちの罪をすべて贖って私たちの罪を全部許してくださるんですよ。で、聖霊を与えてその聖霊によって私たちを子供としてくださるんですよ。これも神の約束です。自分のできなさ加減ばっかりに目を留めているとその神の言葉というのが神の言葉を 100% 握れなくなります。自分に目を留めてると、できない自分ばっかり目を留めることになるので、ああ、もうあそこには行くことはできないって、私は神から裁かれておしまいだって。その通りのことしか、その、握ることができなくて、私は裁かれるって言って終わるんですよ。でも神に目を留めると、自分のそのできなさ加減を示された上で、神が恵み深くて、憐れみ深くて、私のことを許してくださり、私を愛して、私をあがなって、私を常にその悔い改めに導き、私を正しい道にその呼び戻してくださるって。神の前で清く正しいものとしてイエス・キリストにあって、御前に立つことが許されているという、その信仰に戻してもらうことができるんです。神の言葉を 100% 握っている必要がありますよ。裁きのことだけではなく、恵みだけでもなく、この両方とも、私は裁かれておかしくない、全くもう裁かれるにもふさわしい、100% ふさわしいものであったという、その神の私に対するこの私の内側を照らす言葉も正しい。でもそのような私でさえも、イエス・キリストを与えるほどに惜しむことなく私に与えてくださった。それを信じる信仰によって私をあがなって、その私を正しいと認めてくださる。両方そう握るんですよ、これを。どのような状況の中にあっても。それをお互い愛し合う中で、これを握り続けるんですよ。神がおられるから大丈夫だって。そしてお互い励まし合って愛し合っていくんですよ。神は一度約束されたことを、その、投げ捨てるようなことはなさいませんよ。私に対する愛も、あなたに対する愛も、私に対するその、義とされる約束も、あなたに対する義とされる約束も、ことされる約束も、神の国を相続することの約束も、永遠の命が与えられる約束も、神の約束で全部それを握っていいんですよ。それイエス・キリストにあって、キリストのその贖いのゆえにそれを実現してくださった。それを握ってていいはずですよ。この神の約束を、神の言葉を、私たちのこの地上での歩みを、最後の一息を吸って、吐くかどうかわからないけど、もしくは吐いて、どっちかが後か分からないけど、その瞬間まで握っていられますよ。そして本当の平和を、イエス・キリストがもたらしてくださる平和を受けることができますよ。祈ります。天のお父さん、あなたの私たちに対する約束が、私たちがどんなでも決して変わらないこと、それはあなたが真実で正しい方であるがゆえに、私がそうだからじゃなくて、あなたが真実で正しい方なので、あなたの約束を変えないことを本当にありがとうございます。私に対するすべての約束が今でも生きであることを、私があなたの前にもう本当に罪深いものだと、その自分が自覚した時も、 またあなたのことを捨てて逃げようとしている時でも、あなたのその約束や私に対する愛が変わらないことを本当にありがとうございます。どうぞ私を憐れんでください。あなたの御前にいつもいられるようにしてください。お願いします。私のあなたに対するその信頼を、信仰をどうか増し加えてください。あなたのことが信じることができなくて、信頼できなくて、その怖いよ怖いよって平和を失うことがないように、平安を失うことがないようにお助けくださいしょ。お願いします。どうか私がそのような時になってしまったら、どうぞ私の、周りの人たちを通してあなたが語ってください。共に祈って、あなたに対するその信仰をもう一度また与えていただけるように、共に祈っていけますように、どうぞ助けてください。このフェロシップの中でお互いが、本当にそのあなたに会って励まされ、あなたの約束を握って歩み続けていけますように、この地上での歩みがその終わるその瞬間まで、どうぞあなたに期待して、あなたの約束を信じて、歩んでいくことができますように、どうぞ導いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。